Ow.
みなさんこんにちは。トレイルランニングダイジェスト、たけしです。
リサです。今週もよろしくお願いします。
いや、今週もネタが盛りだくさんで何から話そうか迷ったんだけど、
今回はね、結構絞り込んだよ。
そうそう、今日のラインナップなんですけど、まずはヤコブ・イングブリクトセンの人参の教え。これがね、めちゃくちゃ深い話なんだよね。
オリンピックチャンピオンのトレーニング哲学を私たち市民ランナーがどう活かせるかっていう話ね。
そう。で、次にフィンランドのサトゥ・リピアイネン選手が6時間走の世界記録を更新した話。それからノーマルから出た新しいギアの話もしたい。
キリアンが開発に関わったテックフーディね。あとは筋持久力の科学、UTMB や高地遠征の知見から、なぜレース後半にが力が止まるのかって話。
これ僕みたいに後半いつも足が死ぬ人には刺さる話なんだよね。
いつも死んでるよね。
否定できない。じゃあ早速行きましょう。はい、まず最初のトピック、ヤコブ・イングレクトセンの人参の教え。
これすごく短い動画なんだけど本質をついてるよね。
そうなんだよ。ヤコブっていうのはノルウェーの中長距離ランナーで、オリンピック金メダリスト、世界選手権も何度も勝ってる。1500m で3分25秒を本気で狙ってる選手
で、彼が言ったのが、人参を地面から引っこ抜いて育ってるか確認しちゃダメだと。
そう、英語だと You can't pull that carrot from the ground to check if it's growing なんだけど、これすごくわかりやすい例えだよね。トレーニングを積み上げている最中にテストレースとか全力セッションで確認しようとするなって話。
途中で引っこ抜いたらせっかく伸びかけた根っこが切れちゃうっていう。
そうそう、彼の言葉をそのまま引用すると、トレーニングは積み上げて積み上げていくもの、途中でテストレースや全力セッションを入れるとプログラムのどこかを犠牲にしてしまう。だからプロセスを信じて最後まで待てと。
これね、私もすごく共感する。データで見るとヤコブのトレーニング法って20域地トレーニングって呼ばれてて、週に14セッション、うち6つが域地以上の強度なの。
週14セッション、1日2回ってこと？
そう、1日2回。しかも毎回のセッションに入る前にできるだけ疲労した状態で、でも高い質で実行できるっていうのが基本原則。
つまり疲労を意図的に積み上げながら質を保つと。
そう。で、これを10年から15年かけて最適なバランスを見つけてきたって言ってる。だから途中で今どのくらい速くなったかなって全力でテストする暇がないの。
なるほどね。でもさ、これを僕が市民ランナーに置き換えるとどうなるの？
いい質問。例えば夏のレースに向けてトレーニングブロックを組んでるとする。途中で友達に今度のタイムトライアル来ない？って誘われて、
ああ行っちゃうわ僕。
でしょ。でそこで全力を出すと翌日以降のトレーニングの質が落ちる。回復に3日かかって積み上げのリズムが崩れる。
つまり人参を引っこ抜いちゃってるわけだ。
そういうこと。ヤコブはレクリエーショナルランナーに対しても具体的なアドバイスをしていて、まずルーティーンを構築して持続可能な一貫性を保つこと。
一貫性ね。前にゴラン・ウィンブラッドのランナーが犯しがちな7つの間違いでも同じこと言ってたよね。
まさに同じ哲学で、ヤコブはさらに目標を設定しろと。ローカルレースでもいい、テストするための何かを構築しろって。
つまりテストレースが悪いんじゃなくてタイミングの問題なんだよね。トレーニングの途中で引っこ抜くんじゃなくて収穫の時期にちゃんと収穫しろと。
そう、レースが収穫祭で、もう一つ面白いのが、彼はデータと計測にすごく依存してるの。コロスペース3の GPS ウォッチと心拍系アームバンドを使って12年間毎セッション乳酸値を測定してる。
毎セッション乳酸測定12年間？
ラクテートプロ2っていう計測器でトレーニング強度が正確かどうかを毎回確認してるの。感覚だけに頼らない。
でもさ、僕たちが毎回乳酸測定するのは現実的じゃないよね。
そこはね、心拍計で代用できる部分が大きい。大事なのは感覚だけで結論を出さないっていう姿勢。自分のトレーニングが正しい強度で行われているか、何らかの客観的な指標で確認するっていう習慣。
ああ、なるほど。僕なんか今日調子いいなってだけで突っ込んじゃうタイプだから。
で、人参引っこ抜いちゃうんでしょ？
はい、そうです。
あとね、彼の回復の話も面白くて、毎晩9時間の睡眠を目標にしていて、起床就寝時間のブレを30分以内に保ってるの。
9時間か。しかもブレが30分以内って相当規則正しいよね。
うん。それから11歳の時から鍼灸治療を毎日受けてる。セッション直後30分以内に栄養補給。このあたりの回復プロトコルは彼が長年かけて構築したルーティーンで、
こういうの聞くとさ、才能高じゃないんだなってわかるよね。積み重ねの量が桁違い
で、彼が市民ランナーに一番伝えたかったのは、楽しさを重視しろと。失敗してもレースはたくさんある、次があるから大丈夫って。
人参の教え深いわ。トレーニングを信じて途中で確認したい衝動を抑えて収穫の時を待つ。これ今年の夏レースに向けて肝に銘じたい。
私もウエスタンステーツの時期に向けて追い込んでる人たちには特に響くと思う。あと5、6週間、今は人参を育てる時。
まさにね。
さて次のニュース。フィンランドのサトゥ・リピアイネン選手が女子6時間走の世界記録を更新しました。
これアイランファーの記事なんだけど、彼女は6時間で 85.712km を走ったとのこと。
85.712km。 ちょっとこれピンとこない人のために計算すると、6時間で 85km って1キロあたり4分12秒ペース。
それを6時間維持し続けるってことだよね。
フルマラソンに換算すると約2時間57分ペースをそのまま2倍ちょっとの距離走ってる感じ。
しかも6時間走って周回コースをぐるぐる回り続ける競技だから、精神的なタフさも半端じゃない。
そうなんだよね。100キロとかウルトラマラソンって景色が変わるけど、6時間走は同じ場所をずっと走る。時間との戦いなんだよね。
データで見ると面白いのが、 85.712km ってちょうどフルマラソン2回分にあと 1.5 キロ足りないくらいの距離なの。
フルマラソン日本をサブスリーペースで走り切ってまだ余力があるってこと？
そういうこと。これは記事からの情報だから詳細は限られるんだけど、フィンランドの選手がこのレベルの記録を出したっていうのは、北欧の持久系スポーツの層の厚さを感じるよね。
北欧といえばゼガマでトーベ・アレクサンダーソンが圧倒的な強さを見せたし、ノルウェー式トレーニングの話もさっきしたし、あの地域何か持久力の秘密があるのかな。
環境的には冬が長くて室内トレーニングの文化が発達してるのと、ヤコブも言ってたけど、トレッドミルを日常的に使う習慣があるんだよね。
ああ、トレッドミルって軽視されがちだけど、一貫性のあるトレーニングには実はすごく便利だもんね。
天候に左右されない、ペースも正確に管理できる。特に6時間走みたいな種目ではペース感覚の精密さが命だから。
なるほど。日本だと梅雨の時期にトレッドミルで練習する人も多いと思うけど、それも立派なトレーニングだぞって話だよね。
そう、大事なのはどこで走るかじゃなくて何を積み上げるか。さっきの人参の話とつながるね。
さてここからはディープダイブ。今日一番掘り下げたいテーマ、筋持久力の科学。なぜレース後半に足が止まるのか。
これアップヒルアスリートの記事で、 UTMB や高知遠征からの実践的なコーチング知見が紹介されているもの。
もうね、これは僕の永遠のテーマなんだよ。100キロとか走ると60キロ過ぎたあたりから足が棒になって。
棒っていうかもう大根だよね。
大根、おろし大根で、この記事はマーティン・ゾアーとベン・モーリーっていうコーチが書いてて、筋持久力っていう概念にフォーカスしてるんだよね。
そう、心肺の持久力と筋肉の持久力は別物ってことなの。息はまだ切れてないのに足が動かないっていう経験ない？
ある、めちゃくちゃある。
それがまさに筋持久力の問題。心肺は余裕があるのに筋肉が疲労して収縮力を維持できなくなる状態
で、なんでそうなるの？
これは複合的な要因なんだけど、大きいのは変身性収縮による筋損傷。下り坂で筋肉が伸ばされながら力を出す動きね。これが蓄積すると筋繊維の構造的なダメージが起きる。
ああ、ウルトラトレイルオーストラリアの解説でもマッティ・アベルコーチが下りセクションでの変身制服化による神経疲労がクリティカルって言ってたよね。
そうそう、適切なコンディショニングがないと大腿四頭筋が崩壊するって。で、マウンテンマンネッセルバングってレースに出た選手のレポートがまさにこれを体現してて、
あのドイツのレースね。選手が自分は上位に近づいていると思って参加したけど、結果は9位、優勝者から30分以上離されたっていう。
そうで、彼が特定した課題が長距離の技術的な登りにおける筋持久力。ハムストリングが激しく痙攣して登りだけじゃなく平坦なセクションでも足が止まった。
これ僕もレースで何度も経験してる。あと半の平坦路で突然ふくらはぎがつるやつ
で、面白いのがサムワークオールプレイっていうポッドキャストで筋痙攣予防の10の理論が紹介されてるの。
10個もあるの？
ある。ちょっと主要なものを紹介するね。まず第1に継続的な高糖質摂取。レース中にエネルギーが枯渇すると筋肉への信号伝達が乱れる。
補給不足が痙攣の原因になるってこと？
そう。で、第2がナトリウム摂取。電解質が神経伝導に必須だから。第3がマグネシウムのサプリメント。
ここまでは割とよく聞く話だよね。
うん。で、ここからが面白い。第4位に重炭酸、いわゆるバイカボ。レース前と長距離走での定期的な使用が効果的だと。ただメカニズムは未解決。
バイカボってあのベーキングソーダみたいなやつ？
そう、重曹。ただし使い方は要注意で胃に来る人もいるから。で、第5位がトレーニングにおける急峻なダウンヒル。これがさっきの変身性収縮とつながるの。
下りの練習を普段からしておけってこと？
そう、筋肉の機械的な分解にならせることで神経伝導が改善される。第6が筋持久力を強調した筋力トレーニング。これ今日のメインの話に直結するところ。
筋力トレーニングか。僕のスラントボード問題とも関係してくるわけだ。
出た、スラントボード。最近どうなの？
週1はやってます。
先週も週1だったよね。
はい、現状維持です。
まあゼロよりマシだけど。で、筋持久力のトレーニングって具体的に何をすればいいかっていうと、高回数低中負荷のスクワットやランジを疲労した状態で行うのがポイント。
疲労した状態で？
うん。例えばロングラン後にスクワット50回とか、レース後半の足の状態をシミュレートするわけ。
うわー、それきつそう。でもレース中に味わうきつさを事前に体験しておくってことだよね。
そういうこと。で、第7に熱トレーニング、温浴やサウナ。これは血液量の改善と神経系受容に関わる。
サウナってリカバリーだけじゃなくて痙攣の予防にもなるの？
サムワークオールプレイのポッドキャストによると、高地トレーニング後に下山すると血中ヘモグロビン量がわずか4日で急速に低下するんだけど、受動ケチな熱水浸し、つまり40度を超えるお風呂に45分浸かるとヘモグロビン量が維持されるっていう研究があるの。
え？お風呂に入るだけでヘモグロビンが維持される？
そうみたい。メカニズムはまだ完全には解明されてないんだけど、耐久トレーニングと同じ神経系応答が起きてる可能性があるって。
へえ、日本人って毎日お風呂入る文化があるから、実はアドバンテージあるのかもね。
それは面白い視点。で、第8が過度なテーパー回避。テーパーしすぎると筋肉の張力が減少して神経系シグナルに影響するって。
あ、これ意外。テーパーってレース前に疲労を抜くために大事だけど、やりすぎはダメなんだ。
そう、3週間前からほとんど走らないとかは逆効果。人参を育て続けるけど水をやめちゃダメっていう感じ。
人参万能だな今日。
で、第9がカフェイン摂取に注意。過剰な神経刺激を避けるため。そして第10がレース中のピクルスジュースなど酸っぱいもの。
ピクルスジュース？酸っぱいもので痙攣が止まるの？
知覚反応による神経系のリダイレクトが起きるらしい。脳が酸っぱいって反応することで痙攣の信号がリセットされるんじゃないかって仮説。
面白い。梅干しとかでもいけるのかな？
日本のレースでエイドに梅干しが置いてあるのは意外と科学的根拠があるのかもね。
すごい、おばあちゃんの知恵、最先端科学だった。
で、重要なのがポッドキャストのホストたちの結論。痙攣は遺伝的要素と神経系の複雑な相互作用の産物で単一の原因じゃない。血液体積の低下、脂肪酸化の変化、神経電気伝導の変化、これらが全部絡み合ってる。
だから塩を取れば治るとか水を飲めば治るとか単純な話じゃないんだね。
うん、
だも逆に言えば10の理論の中から自分に効きそうなものを複数組み合わせて対策できるってことでもなる。
じゃあ実践的にまとめると、
私が思うベスト3は、1つ目、普段のトレーニングにダウンヒルの変性性負荷を意図的に入れる。週1回でいいから長い下り坂を真剣に走る。
2つ目は、
ロングラン後の筋トレ、疲労した状態でのスクワットやランジ、レース後半部の足を事前にシミュレートする。
3つ目、
レース中の補給戦略を多角的にする。糖質、ナトリウム、カフェイン、そして酸っぱいもの、痙攣が来る前に予防的に摂取する。
これまさに僕が夏のレースに向けて取り入れたいやつだ。
あとね、マラソンからウルトラに移行する人向けの話で面白かったのが、 AT20 エンデュランスっていうポッドキャストでマット・フィッツジェラルドとロジーナ・ガルシアが解説してたんだけど、
あの有名なコーチのマット・フィッツジェラルド、
そう、彼が言ってたのが、長距離走は5時間が上限、人体は5時間以上の走行に単発では適応できない、だからそれ以上はハイキングを交えると。
でもウルトラって20時間とか走るよね。
だからトレーニングでは5時間を超える走行を1回やるより、週全体でボリュームを分散させて疲れた足での走行練習を重ねる方が効果的なの。
あー、それってまさにヤコブのマイセッション疲労した状態で入るっていう哲学と同じじゃない。
そう、トップオブトップの中長距離選手とウルトラランナーが結局同じ原理に行き着くっていうのが面白い。
疲労を恐れずに積み上げる、でもテストで引っこ抜かない、人参は地面の中で育ててる最中が一番大事。
うまくまとめたね。
たまにはね。
さて、ギア&ティップスのコーナーです。今日はノーマルから面白い情報がいくつか出てるんだよね。
うん、まずキリアン・ジョルネが開発に関わったテックフーディー、これは動画で本人が語ってるんだけど、
そうそう、ノーマルの製品担当がキリアンに去年プロトタイプを渡したけどどうだったって聞いてるんだよね。
キリアンの回答がすごくシンプルで、アルプスコレクションプロジェクトの全てのステージで毎日来てたと。
毎日来てたってのがすごいよね。一着で済ませてたってことでしょ。
で、彼が挙げたポイントが3つ。1つ目、通気性がいいから汗をかいても快適。2つ目、風のプロテクション、山の強風でもしっかり防いでくれる。3つ目、フードがちょうどいい頭の保護になる。
あと大きなポケットに必要なものが全部入ってアクセスも簡単って言ってたよね。
24時間山にいるのに完璧な一着って表現してた。キリアンってさ、ギアに関しては結構辛口で有名なんだよね。
そうそう、自分で使って良くないものは平気でこれはダメっていうタイプだから、彼が毎日着てたっていうのは相当な信頼の証なんだよね。
ハイブリッドフリースっていうジャンルで、通気性と保温性を両立させてるのがポイント。軽い雨でも暖かさをキープできるって言ってたから、日本の山でも春季の稜線とかで活躍しそう。
あとノーマルからもう一つ、トミル・オーチューっていうシューズの情報も出てて、
これ動画自体には詳しい字幕がなかったんだけど、説明文によると7000人以上のランナーによるテストで平均823キロの耐久性があるって。
823キロ、これすごいよね。普通のトレイルシューズって500キロくらいで交換する人が多いけど、
1.6 倍以上の寿命ってことだよね。ノーマルはサステナビリティを強く打ち出してるブランドだから、耐久性を数字で示してくるところが面白い。
しかも7000人以上のデータっていうのがね、少数のテスターじゃなくて実際のユーザーの平均値だから信頼性が高い。
あとノーマルからトレイルレインジャケット O2 っていうレインジャケットも出てて、防水性能が2万ミリメートルって書いてある。
2万ミリメートルか。一般的にトレイルランニングのレインジャケットって1万5000ミリメートルくらいが多いから、かなりハイスペック寄りだね。
筆形装備でレインジャケットが求められるレースは多いから、軽さと防水性のバランスが取れてるなら選択肢に入るよね。
あとギアの話でもう一つ、2026年トレイルシューズのベスト3を紹介してる動画があったんだけど、
ランフォーアドベンチャーっていうチャンネルね、1万7000回以上再生されてて、
そう、3位がアルトラエクスペリエンスワイルド3プラス。これ従来のアルトラのゼロドロップから4ミリのヒールオフセッツに変更されたモデル。
アルトラがゼロドロップをやめたって話題になったやつだよね。
うん、でもレビューによると、この4ミリが絶妙で、ゼロドロップに馴染めなかった人にも受け入れられるし、ビブラムメガグリップで濡れた岩場のグリップもいいと。イギリスの小売価格で130ポンド、オンラインだと99ポンドくらいって。
日本円だとオンラインで2万円前夜かな。
で、2位がホカスピードゴート7。これは前回も話したけど、前モデルのスピードゴート6が硬かったのを改善して、新しいスーパークリティカル EVA フォームで快適性とバウンスが向上したと。
スピードゴート3の魔法を取り戻したって表現されてたね。名作の復活。
で、1位がブルックスカスケディアエリート。これが意外だった。
ブルックス？ロードのイメージ強いけど。
そうなんだよ。でもこのカスケディアエリートはブルックスで初めてプレート搭載のトレイルシューズで、 100% ペバックスミッドソールにプレートが入ってて、ウルトラディスタンス向け。
ペバックスプレートか。ロードシューズのカーボンプレートみたいな推進力がトレイルでも使えるようになってきたんだね。
ビブラムメガグリップのアウトソールで、レビューアーはラグの深さが3から4ミリで、理想は 5.5 ミリから6ミリだけどって言ってたから、テクニカルなモド道よりは走りやすいトレイル向きかな。
価格は？
イギリスで225ポンド、オンラインだと190ポンドくらい、日本円だと3万5000円前後か。結構高い。
高いね。でも面白いのが、この3足全部にビブラムメガグリップが採用されてること。
そうなんだよ。今年のトレンドはビブラムの年って言ってもいいかも。
アウトソールのグリップってトレイルシューズで一番大事なパーツの一つだからね。各メーカーがビブラムに集約してきてるのは、それだけ信頼性が高いってことだと思う。
で、リスナーの皆さんに実践的なアドバイスとしては、
シューズのローテーションの話をしたいんだけど、これランニング改善の9つの方法を紹介してた動画でも触れてたの。大きなクッション製のシューズばかり使ってると足首周辺の筋肉が怠けるって。
ああ、クッションに頼りすぎ問題。
そう。だからシューの大部分は通常のスタック高さのシューズを使って、ハイクッションは週 1,2 回に制限する。3足くらいでローテーションするのが理想。
僕は正直1足を潰すまで履いちゃうタイプなんだけど。
それが一番ダメなやつ。同じシューズばかりだと同じ衝撃パターンが繰り返されて、特定の部位にダメージが蓄積するから。
あ、それも筋持久力の話とつながるね。特定の筋肉ばかり使い続けると、そこから先に壊れるっていう。
まさに。ローテーションすることで微妙に違う筋肉の使い方になるから、負荷が分散される。
ノーマルのカディっていうシューズも紹介されてたよね。回復日からロングの日まで使えるコンフォートとクッション重視のモデル。
そう、ヘッドオブプロダクトのベアテ・ファーバッハさんが、前のレースからの回復でも次のレースのトレーニングでも使える多用途シューズって説明してた。
こういうリカバリー寄りのトレイルシューズをローテーションに一足入れておくっていうのは賢い選択だよね。
うん、ハードなトレイルシューズ、クッション系シューズ、ロード用、この3足ローテーションがコスパも含めて最適かなって思う。
あとマウントトゥーコーストっていうブランドの H1 っていうシューズもアイランファーでレビューされてて、ロードからトレイルまでカバーするモデルらしい。
あまり聞かないブランドだよね。でもこういう新興ブランドが出てくるのがトレイルランニング業界の面白さでもある。
ちなみにバックカントリーのメモリアルデーセールもやってて、ランニングシューズやアパレルが安くなってるみたい。アメリカのリスナーの方はチェックしてみてください。
ギアの話もう一つだけ。レース中の補給について、235ポンド、約107キロの大柄な選手が100マイルに向けた補給戦略を紹介してる動画があって。
ああ、ハニースティンガーのやつ。
そう。20分ごとにジェル1本、1本24グラムの炭水化物、3時間のトレイルランだと9本。
9本はなかなかの量だよね。
で、60分ごとに固形物、ワッフルとかで150カロリー、さらにカフェイン入りのチューで100ミリグラムのカフェインを適宜。
体重107キロの選手だから量は多めだけど、考え方のフレームワークは参考になるよね。20分ごとのジェルと60分ごとの固形物っていうリズム。
そう。で、これをさっきの痙攣予防の話と組み合わせると、継続的な糖質摂取で筋肉への信号伝達を維持しつつ、ナトリウムも同時に取れるジェルを選ぶ。
100ミリグラムのナトリウム入りのジェルだって言ってたもんね。
あとは日本のリスナーなら、寝る前の LG21 ヨーグルトで胃腸トラブルを予防するっていう動画も出てて、100マイラーが実践して効果があったらしい。
LG21 ってあのコンビニで売ってるやつ？
そう。毎日の習慣として腸内環境を整えておくことで、レース中の胃腸トラブルを減らせるっていう話。これは字幕なしの情報だから詳細は不明だけど。
でも理にかなってるよね。レースの補給戦略ってレース当日だけの話じゃなくて普段の腸内環境から始まってるっていう。
まさにそう。日常の小さな習慣がレース後半の足を守る。人参は毎日水をやって育てるものだから。
今日の人参使用率がすごい。
最後に一つ、ノンプロフェッショナルランナーの倫理っていう記事がアイランファに出てた。
あ、サブリナ・リトルが書いたやつだよね。クリーンスポーツはプロだけの問題じゃないっていう。
そう、市民ランナーもドーピングに関して倫理的であるべきだっていうメッセージ。
これ大事な話だよね。年齢別カテゴリーで入賞を狙ってる人にとっても。
うん、スポーツの公正さは全員で守るもの。プロもアマも関係ない。
トレイルランニングっていうスポーツは自然の中で自分と向き合うっていう本質があるから、そこに嘘があったら全部崩れちゃう。
ヤコブの言葉を借りれば、プロセスを信じてっていうのは自分のトレーニングだけじゃなくてスポーツ全体のフェアネスも含めて信じるっていうことだと思う。
深い。今日は全体的に深い。さてエンディングです。今日の放送を振り返ると、
まず人参の教え、トレーニング中にテストで引っこ抜かない、プロセスを信じて収穫の時を待つ、
それからフィンランドのサトゥ・リピアイネン選手の6時間走世界記録、6時間で 85.7 キロ、サブ3ペースをフルマラソン2本分以上、すごいとしか言えない。
リープダイブでは筋持久力の科学、レース後半に怪我、レース後半に足が止まる原因と銃の痙攣予防理論、
ダウンヒルの変身性負荷トレーニング、疲労した状態での筋トレ、多角的な補給戦略、この3つが実践的なポイントだったね。
ギアではノーマルのテックフーディーとトミル02、2026年トレイルシューズベスト3、そしてシューズローテーションの重要性。
リスナーの皆さん、今週やってみてほしいこと、まず一つ、次のロングランの時に最後にスクワット20回やってみてください。
20回でいいの？50回って言ってたよね。
いや、いきなり50回は心が折れるから、20回から始めて慣れたら増やす。人参を急に引っこ抜かない精神で。
うまいこと言うね。私からはジェルの摂取タイミングを見直してみてほしい。お腹すいたからじゃなくて、20分おきのタイマーで機械的に取る。痙攣予防にもなるし、後半の失速防止にもなる。
あ、そうだ、スラントボードの件。
はい。
今こそ週2回にします。
先週も先々週もそう言ってた気がするけど。
今週は人参の精神でプロセスを信じます。
人参の使い方が若干違う気もするけど、まあいいか。
ということで次回もお楽しみに。トレイルランニングダイジェスト、たけしと
りさでした。良いトレイルを。
じゃあまた。